姉さん、僕は死んだ方がいいんです。僕にはいわゆる生活能力がないんです。お金のことで人と争う力がないんです。僕は人にたかることさえできないんです。上原さんと遊んでも僕の分のお勘定はいつも僕が払ってきました。上原さんは、それを貴族のケチくさいプライドだと言って、とても嫌がっていましたが。しかし僕は、プライドで支払うのではなくて、上原さんのお仕事で得たお金で、僕がつまらなく飲み食いして、女を抱く、など恐ろしくてとてもできないのです。上原さんのお仕事を尊敬しているからと簡単に言い切ってしまっても、嘘で。僕にも本当ははっきり分かっていないんです。ただ、人のご馳走になるのがそら恐ろしいんです。ことにも、その人ご自身の腕一本で得たお金でご馳走になるのは辛くて心苦しくてたまらないんです。そうして、ただもう自分の家からお金や品物を持ち出してママやあなたを悲しませ。僕自身も少しも楽しくなく、出版業など計画したのもただ照れ隠しのお体裁で、実はちっとも本気でなかったのです。本気でやってみたところで、人のご馳走にさえなれないような男が金儲けなんてとてもとてもできやしないのは、いくら僕が愚かでもそれくらいのことには気づいています。姉さん、僕たちは貧乏になってしまいました。生きてあるうちは、人にご馳走したいと思っていたのに、もう人のご馳走にならなければ生きていけなくなりました。姉さん、この上僕は、なぜ生きていなければならないのかね。もうダメなんだ。僕は死にます。楽に死ねる薬があるんです。兵隊の時に手に入れておいたのです。姉さんは美しく、僕は美しい母と姉を誇りにしていました。そうして賢明だから、僕は姉さんのことについては何にも心配していません。心配などする資格さえ僕にはありません。泥棒が被害者の身の上を思いやるみたいなもので、赤面するばかりです。きっと姉さんは結婚なさって子供ができて夫に頼って生き抜いていくのではないかと僕は思っているんです。姉さん、僕に一つ秘密があるんです。長いこと姫に秘めて、戦地にいてもその人のことを思い詰めて、その人の夢を見て目が覚めて、泣きべそを書いたことも幾度あったか知れません。その人の名は、とても誰にも口が腐っても言われないんです。僕は今死ぬのだから、せめて姉さんにだけでもはっきり言っておこうかと思いましたが、やっぱりどうにも恐ろしくて、その名を言うことができません。でも、僕は、その秘密を絶対秘密のまま、とうとうこの世で誰にも打ち明けず、胸の奥に憎悪して死んだならば、僕の体が火葬にされても、胸の裏だけが生臭く焼け残るような気がして、 不安でたまらないので、姉さんにだけ遠回しにぼんやりフィクションみたいにして教えておきます。フィクションといっても、しかし姉さんはきっとすぐその相手の人は誰だかお気づきになるはずです。フィクションというよりは、ただ仮名を用いる程度のごまかしなのですから。姉さんはご存知かな？姉さんはその人をご存知のはずですが、しかしおそらく会ったことはないでしょう。その人は姉さんよりも少し年上です。一重まぶたで目尻がつり上がって、髪にパーマネントなどかけたことがなく、いつも強く、ひっつめ髪とでも言うのかしら、そんな地味な髪型で、そうしてとても貧しい服装で、けれどもだらしない格好ではなくて、いつもきちんと着付けて清潔です。その人は戦後新しいタッチの絵を次々と発表して急に有名になったある中年の洋画家の奥さんで、その洋画家の行いは大変乱暴で、すさんだものなのに、その奥さんは平気を装って、いつも優しく微笑んで暮らしているのです。僕は立ち上がって、それではおいとまいたします。その人も立ち上がって、何の警戒もなく、僕のそばに歩み寄って、僕の顔を見上げ、なぜ？と普通の音声で言い、本当に不審のように少し小首をかしげて、しばらく僕の目を見続けていました。そうして、その人の目に何の邪心も虚飾もなく、僕は女の人と視線が合えばうろたえて視線を外してしまうたちなのですが、その時だけは微塵もはにかみを感じないで、二人の顔が一尺くらいの間隔で60秒も、それ以上も、とてもいい気持ちでその人の瞳を見つめて、それからつい微笑んでしまって、でもすぐ帰りますわよと、やはり真面目な顔をして言います。正直とは、こんな感じの表情を言うのではないかしらとふと思いました。それは終身教科書くさいいかめしい徳ではなくて、正直という言葉で表現せられた本来の徳は、こんな可愛らしいものではなかったのかしらと考えました。また参ります。そう？初めから終わりまで、すべて皆、何でもない会話です。僕がある夏の日の午後、その洋画家のアパートを訪ねていって、洋画家は不在で、けれども、すぐ帰るはずですからお上がりになってお待ちになったらという奥さんの言葉に従って部屋に上がって、30分ばかり雑誌など読んで、帰ってきそうもなかったから立ち上がっておいてました。それだけのことだったのですが、僕はその日のその時のその人の瞳に苦しい恋をしちゃったのです。好奇とでも言ったらいいのかしら。僕の周囲の貴族の中には、ママはともかく、あんな無警戒な正直な目の表情のできる人は一人もいなかったことだけは断言できます。それから僕は、ある冬の夕方、その人のプロフィールに打たれたことがあります。やはりその洋画家のアパートで、洋画家の相手をさせられて、 こたつに入って朝から酒を飲み、洋画家と共に日本のいわゆる文化人たちをクソみそに言い合って笑い転げ、やがて洋画家は倒れて大いびきをかいて眠り、僕も横になってうとうとしていたら、ふわっと毛布がかかり、僕は薄目を開けてみたら、東京の冬の夕空は水色に澄んで、奥さんはお嬢さんを抱いてアパートの窓口に、何事もなさそうにして腰をかけ、奥さんの端正なプロフィールが水色の遠い夕空をバックにして、あのルネッサンスの頃のプロフィールの絵のように鮮やかに輪郭が区切られて浮かんで、僕にそっと毛布をかけてくださった親切は、それは何の色気でもなく欲でもなく、ヒューマニティという言葉はこんな時にこそ使用されて蘇生する言葉なのではなかろうか。人の当然のわびしい思いやりとして、ほとんど無意識みたいになされたもののように、絵とそっくりの静かな気配で遠くを眺めていらっしゃった。僕は目をつぶって恋しく焦がれて狂うような気持ちになり、まぶたの裏から涙があふれ出て、毛布を頭から引きかぶってしまいました。姉さん、僕がその洋画家のところに遊びに行ったのは、それは最初はその洋画家の作品の特異なタッチと、その底に秘められた熱狂的なパッションに酔わされたせいでありましたが、しかし付き合いの深くなるにつれて、その人の無教養、でたらめ、汚らしさに興ざめて、そしてそれと反比例して、その人の奥さんの心情の美しさに惹かれ、いいえ、正しい愛情の人が恋しくて、忌まわしくて、奥さんの姿を一目見たくて、あの洋画家の家へ遊びに行くようになりました。